では今日は、皆さんに、私たち の, あの心の仕組み、仏教心理学をお話をさせていただきます、仏教では私たちが、本当の幸せになるには我々のこの心の仕組み、心の構造を正しく知ることが皆さんの本当の幸せにつながると教えられます。仏教では、一般人、これ仏教で凡夫と言いますが、一般の人々ですね、一般ピープル、一般の人はみんな八識を持っていると教えますね。八識、我々には八つの心があるんだと教えます。原識、目の心、二識、耳の心、鼻識、鼻の心、舌識、舌の心、心識、体の心で、この5つはですね、前五識と言いまして、この意識の前の5つの心ということで前五識と言いますね。一般では感覚器官ですね。我々はこの5つの心で、周りの世界の情報を、受け取って認識をいたします。で、この5つをまとめる心を意識と言いますね。今の日本語の意識は仏教の言葉、仏教の心理学から、使った言葉が今の日本語になっております。で、普通私たちはこの意識までならば、仏教を聞いてない方でも誰でも理解できる心。しかしお釈迦様はですね、本当の幸せになるには意識の底に、普通皆さん気づいていない心であるマナ識、7番目にマナ識という心がある。そして8番目にアレヤ識という心がある。これをですね、理解することによってですね、本当の幸せになれるんですよとこう教えられます。で、このまずこの識という言葉ですけどね、これいずれも識、識、識とありますね。認識の識の字であります。まずこの意味を申し上げますと、この識という言葉自体がですね、分別心という意味なんです。ビジュニャーナというインドの言葉があるんですけどね、分別心、物事を2つに分けて理解する、これが我々がこの世界をですね、人や物を見るときに理解するときの心であります、分別心。で、この分別心がこの識の意味ですね。で、何を分別するかと言いますと、ガタピシという世界に分別すると言われます。今の日本語でね、この立て付けが悪くなるとガタピシガタピシするという言い方しますね。これも実はこの仏教の言葉、皆さんが今住んでいる世界を仏教ではガタピシというんですね。どういう意味かと言いますと、私たちはね、自分の姿がわからないから自分のがというものをですね、作って、がと他という世界を2つに分けるんですね。そしてがに執着して他を否定してしまう、排除してしまうことが往々にしてあると。大きくがと他、世界というものは私と私以外の他の世界、まずこの2つに分けるね。そしてこれと彼、これは私の方、こっち側、彼は向こう側ね、世界を二分法、二つに分けて理解して我々は世界を理解する。善とか悪とかね、いいとか悪いとか、正しい間違ってるとかね、価値があるとか価値がないとか、二つに分けただけならね、問題ないんですけどね、私たちは二つに分けた後ね、自分に執着して他を排除する、他を否定する、ここから罪悪が生まれ、ここから苦しみが生み出されると教えられます。だからこの識の状態ではね、みんな罪を作って苦しみますよと教えるんです。だから分別心が実はね、私を、分別心が世界をガタピシというふうに世界を作り理解して、この世で多くの人は苦しんでいると教えます。 今の日本語のね、分別心はね、仏教から来ましたけどね、意味が逆転してます。この分別というのはですね、今の日本語ではいい言葉ですけどね、仏教ではこの心があなたを苦しめていると教えるんです。分別した、分けただけならいいけども、分けた後自分の方だけいつもね目を向けて、自分だけに、これ自我執着心の後で話しますけどね、自分だけに執着して他を排斥する。これで私たち苦しむからね、この四季の心をね、次話する知恵に変えていくというのが仏教なんです。仏教の目的はですね、漢字四字で言えと言われたらね、こう答えたら100点満点、天敵特地と言いますね。これが仏教の聞く目的、仏教の目的は天敵特地と言われます。意味はですね、今この八式ありますが、この八つの心が全ての人の心の状態、これをね、皆さんが知恵を学び、仏教を勉強し、教えると実践していかれますと、心が成長します。今は物事を二つに分けるしかできなかった頃がね、心が成長するとね、無分別地と言いまして、物事を客観的に見ることのできる、主観を入れずにね、物事をあるがままに、観察することができる心、これを仏教で知恵と言いますね。こんな字書きます。太陽に知ると書いてね、太陽がですね、光が差し込んだら物事があるがままに見える。我々は心が暗いためにね、真理が見えない、世の中の仕組みがわからない。知恵が育つと物事があるがままに見れて、客観的に物事が見えるとね、どんな苦しみもどんな問題も解決がつくと教えるんです。でそこで仏教はね、この四季を成長させて知恵、四季を地に変えていく、四季というものをですね、転化させて、四季の心を成長させたならば、それを知恵と言います。四季を転じて地を売る、これが仏教の目的。今我々凡夫は八色分別心の心いっぱいなのが我々ですけども、それを4つの知恵に変えていく。あとちょっと難しいですけど、後で言いますが、知識はこれ仏もしくは菩薩と言いまして、悟った人ね、悟りを開いた人、仏教では仏と言いますね。仏とはこの八識を4つの知恵にね、転換した人を悟った人と言います。悟った人はね、この識の心が成長して無分別地に心が成長します。そうすると、どんな現象でもね、物事を主観を挟まずに、客観的に物事が見えるから、どんな困難なこともね、もう解決をつく、そういうこの力がつくと、こう教えるんですね。まあ、これも今日本語では逆ですけど、今無分別と言ったらね、悪い言葉ですけどね、本当は良い言葉です。ね、意味はね、物事を二つに、ガタピシに分けない。主観を入れない。あるがままに物事が見れる知恵を仏教で無分別知と言います。分別しない知恵。これが仏の知恵であり、これが幸せな心の知恵なんですね。でも今の日本語ではなぜかね、無分別と言ったら悪い言葉。逆に分別と言ったらいい言葉になってますけどね。まあこれは今仏教がもう歪んでしまった。仏教の理解がもうね、本当になくなってしまったんで、本来の意味からね、大きく逆転してしまった、まあ、悲しい、現実であります。で、仏教はこの八識をですね、四つの知恵に変えていく。この前五識ならばね、上昇幸に変えていく。意識ならば、妙観雑知に変えていく。マナ識ならば、平等承知に変えていく。アレイ識ならば、大円境地に変えていく。で、これがね、完全にこう4つの知恵が揃った状態を、まあ、お釈迦様のような方、仏様と言いますね。一応仏教はね、まあ、レベル高いんですけども、すべての人が仏になる教えなんです。仏になれる教えなんですね。仏教という漢字はね、仏になる教えと書くんですね。 一応この人格の向上、人格の完成を目指して一応仏教では教えが説かれます。まあとてもね、お釈迦様と同じになるというのはね、もうレベルがはるか高すぎますけどもね。でもせめて、ね、少しでもこの四季をね、心を成長させることによって、この死という問題も解決できるしね、このようね、人生に悔いなしと言える幸せな人生を送ることができる。それには、まず、私と心の仕組みを正しく理解して、で、これを知った上で、今度はこの心を成長させていく。八識から四つの知恵にですね、どれだけ心を成長させることができるか。これにかかっていますね。一応仏教ではね、仏教を今聞いてる方はね、仏性と言いまして、仏の種がね、皆さんの本当の心、荒屋敷にあると教えるんです。仏種が。ただ皆さん少しですけどね、知恵があると教えられますね。で、それがまだずっとね、隠れてる状態。これがね、皆さんがね、仏法を聞いていかれますとね、だんだん成長していくんです。分別心の強い状態がだんだんね、このね、我が弱くなって、知が成長してね、この知恵がね、この識よりもね、上回った時が悟りなんです。だから、一応これね、知っておいて絶対損しないね、とてもためになる話が今日の内容でもあります。で、早速話をね、続けていきますが、で、この前五識を、統率している心、意識と言いますね。で、普通、我々は、この前五識、意識、この六つの心は、仏教を聞かない方でも、誰でも理解できます。で、普通私たち意識が自分だと思っておりますね。意識とは、地位上位の働き。知性と感情と意志。まあ、意識が一番ですね、八識の中でもね、一番働きが、広いし、大きいです。でも仏教では、ね、その奥に、マナ識、荒屋識があると教えるんです。まあ、お釈迦様ですね、最初仏法を説いた時はね、この意識という言葉で、マナ識、荒屋識も含めて説いていました。まあ、それでもいいんですけどね、マナ識、荒屋識を意識に含めてね、六識だけでも仏教は説明することあるんだけども、後の仏教で、大乗仏教になりますと、この七、八の、この、マナ識の発見、荒屋識の発見、これを発見することによって、よりこの言葉で表した方が説明がしやすい。より皆さんにね、この理解しやすくなるということで、ね、まあこの言葉が生まれたと言われます。だから皆さんもね、これを理解、意識だけでもいいんだけども、この言葉を聞いて理解した方が、より心のね、仕組みがわかりやすくなるし、悟りが開きやすくなりますから。だからこの概念もね、頑張って知っていただきたいと思います。じゃあ7番目のですね、マナ式とは何かと言いますと、このマナというのはですね、インドの言葉ですね。インドではマナという言葉で、実はね、意識の言いとね、同じ意味をあえてね、マナというふうに言うんです。意味はね、マナも意味も実は同じ意味なんです。これあえて翻訳、簡訳、ね、あえて簡訳しますと、マナ式は、資料式というふうに言います。資料式。マナという意味は、いわこれね、思い計らう心。考える心。思い計らう心。これをマナ式と言います。で、このマナ式と意識は、違いはいくつかあるんですけどね。大きな違いはね、このマナ式はね、自分のことだけをいつも思い続ける心。これがマナ式の特徴ね。だからマナ式のこの理解の仕方としては、自我執着心という言い方で覚えとかれたらいいと思います。常にね、この荒屋式という、これが実は根本の心。これ根本式とも言いますけどね。荒屋式が我々の本当の心、根本の心を荒屋式と言いますが、この本当の自分、根本の心に対して自我、俺が俺がと、これが自分だ、これが魂だ、変わらない自分は荒屋敷なんだというふうにですね、マナ式が荒屋敷に執着する、これを変わらないガーとして思い続ける心をマナ式と言います。 これはね、寝ても覚めてもいつも思っている頃です。で、意識はね、いつもね、思うことはしないんです。で、意識はまたね、自分以外にもね、人の幸せも思うこともできるし、思いやりの気持ちも、いろんなことをね、あらゆる方向に対して意識はね、目を向けることはできる。しかし、マナ式は自分のことしか考えていない。これが大きな特徴ね。しかもね、このマナ式、アラヤ式はね、ずーっとね、寝ても覚めても思い続ける心。死んだ後も、生まれる前も、死んだ後もずーっとね、働き続ける心がマナ式、アラヤ式。前後式と意識はね、働きが途絶える。死んでしまったらもうこれ消えてしまうんです。あと、働きはね、途絶えることがあるんですね。例えば意識ならばね、皆さんもしね、気絶したらね、意識は働き途絶えます。あるいは熟睡状態、深い眠りに入ったらね、意識はなくなるんです。でもね、私たちは、まなしきあれやしきあるからね、植物人間になってもね、ずっとね、俺がと思うし、あれやしきもずっとね、この、続いてるんです。これ死んでもなくならない本当の私なんです。だから、この大きくね、六式までの心は、健断といって、働きが途絶えることがある。ところが、まなしきあれやしきはね、もう働きが途絶えない。寝ても覚めてもずっと思い続ける。植物人間になっても、気絶しても、熟睡状態になってもね、ずっとね、心は、この、途絶えることがない心が、まなしきあれやしきなんです。それで、こういう心をね、解くことによって、生命の実相というものをですね、明らかにすることができる。だから、この、これ、有識学と言いますけどね、これが本当に理解できたらね、この世で謎とされている問題もね、かなり解決がつきます。現代医学でもね、今の科学でもね、わからないところがですね、この仏教心理学を学べば、かなりの部分が解明されていきます。で、そこでマナ式はね、常にね、自分とばっかり考えている。この心があるためにね、我々はね、心からなかなか善ができないんです。意識ではね、良いことできるんですよ。でもマナ式はね、残念ながらね、悟ってない段階でのマナ式は、残念ながらね、自分のことばっかり考えるんでね、純粋な善をね、させない働きがマナ式なんです。この意識をね、怪我してしまう。このマナ式はね、これ意識の親玉みたいなもの。二つもね、意の心なんだけどね、こっちが親分で、こっちが子分みたいなもの。マナ式は意識をね、怪我してね、我々は心から人にね、人の幸せがなかなか思えなかったりね、どうしてもまず俺、まず自分が幸せになる。どうしてもね、俺がという心が強いのは、マナ式が自覚しないところで、いつもね、俺がと思っているから。これが、ね、人間をなかなか本当の純粋な善をさせない理由でもあります。で、このマナ式がね、世界というものをですね、ガタピシというね、二つに分ける働き。もちろんこれ式全部ね、二つに分ける働きですけどね、中でもマナ式が、この世界をガタピシというね、物事を二つに分ける働きが強いので、それで、ね、今の日本語のね、立て付けが悪くなると、ガタピシガタピシすると。ガタガタガタガタする。ピシピシピシピシする。この日本語もね、ここから来ました。つまり、苦しみを表すんです。ガタピシはね。世界を二つに分けてね。そして私たちは、対立。ここからね、私たちは戦争するんです。ね、対立、争い、喧嘩。すべての苦しみの根源は、このマナ式がね、ガタピシというね、マナ式はまだ分別心と言ってもいいけどね。分別心がね、ガタピシという世界を生み出す。ガタピシという世界が、分別心を生み出すってもいいけどね。それで私たちは罪を作り、罪悪を作って苦しむんですよと。だから、この気づかない心にね、焦点を絞ることがまた大事。後でまたこれね、お話ししますけどもね。この普段気づいてないこの心にね、焦点を絞って、そしてまずこれをね、知ること。これを観察する。これを認識することによって、実はなぜか不思議ですけどね、罪悪減るんです。こういう心を自覚すればね、仏教では罪悪を減らすことができると教えられます。 で、で、このね、どう変わるか言ったらね、これ意識ならばね、これ悟り開けますとね、妙観察知と言いまして、絶えなる観察の知恵になると。仏教ではね、仏教って世界のね、この、発達というのはですね、この観察によってね、文化が進歩したしね、文明も発達したんですね。例えば宇宙の構造でもね、観察によって、ね、星を見つけた。いろんなことが分かったのはこれ観察ですね。あるいは、この極小の世界、ウイルスでもね、この素粒子でも、ね、科学者が徹底してね、この観察顕微鏡でもそうですけども、観察によって真理を発見した。科学といったらね、自分以外の宇宙や極大の世界や極小の世界を観察して、我々は物が豊かになりましたけどね。でも仏教ではね、そういう宇宙やね、素粒子の世界よりも、心の観察。私とは何か。真実と自分とは何か。この観察を徹底してなされたのが、ブッダ、お釈迦様なんです。自分の心をですね、観察することによってお釈迦様は悟りを開いたんです。我々はね、自分でありながらね、自分がわからないんです。ね、私でしょう。私って何でしょうか、ね、肉体でしょうか、心でしょうか、心どこにあるんですかとなったらね、我々ね、自分のことが一番わからないんです。その自分というものを発見されたのがお釈迦様であり、本当の自分がわかったのが実は悟りなんですね。それがこの知なんですね。で、この、意識ならばね、皆さんがこれからね、真面目に仏法を聞いていきますと、この意識が非常にね、成長いたしますと、絶えなる観察する知恵となります。ね、だから物事が客観的に見える。まあ、なんかすごいことなんですけどね。そういうふうにね、意識はね、成長するとお釈迦様は教えられます。そしてすごいのはね、この後ね、マナ式ね。現段階のマナ式はね、我々は自我執着心で人を差別する。人を排除する。好き嫌いの感情が我々強いですけどね。その好き嫌いの感情を減らしていく。ガタピシといって、物事を二つに分けて他を排除する。ね。そういう差別する心。これが今世界をね、本当には不幸にさせている。もう差別。ね。排除する。それは全ての人間にマナ式があるから。これが強い。自我執着心が強い状態で意識に影響を与え、出口に影響を与えて、苦しみを生み出すと。で、このマナ式をね、平等承知に変えるんです。これどういう意味かと言ったらね、このガタピチの世界をね、吹っ飛ばして、有意識と言いましてね、すべては心の内側であると。すべてはね、世界というものは私の心が生み出したものであるという理解が、できたので、平等承知と言います。すべてを平等に見る。これ、承はね、性質の性ですね。これは、真理という意味で、真理。性格の性とかね、本性の性とか、ね、性質という感じはね、これはね、真理という意味ですね。だから、真理が見える。真理を発見する。真理を見るとね、すべての生命は平等だとわかる。ね、顔、形、能力の違いはあるけどね、本質はみんな平等なんです、生命は。生きとし生けるものはみんな平等だということがわかるからね、この差別する心がね、一気にね、減っていくんです。人を排除する気持ちも減っていく。嫌いだという気持ちも減っていく。それで、本当にね、仏様みたいな優しい心にね、心が成長できるんです。悟りますとね。だから、仏教ではこのマナ式は、ね、今はこういう状態ですけどね、平等承知までね、持っていこうとするのが仏教なんです。で、そしてそのね、一番元にある心、これを荒屋敷と言いますね。これがね、本当の私。まあ、マナ式も本当の私なんですけどね、この第八荒屋敷、これが本当の私だと仏教では教えます。どういう心かと言いますと、アラヤという言葉ね、これ漢字見てみればわかりません。このマナも同じで、昔の中国の言葉でマナ、意味はいいとか資料です。アラヤならば、これは昔のインドの言葉で、意味はクラという意味ですね。アラヤとはクラ。覚えやすい方法としてはね、ヒマラヤという言葉。
で理解されたらいいですね。ヒマラヤという意味はですね、ヒムアラヤといってですね、ヒマラヤ山脈というのはヒムは雪でアラヤは蔵なんですね。一年中ね、雪に覆われた、ところがヒマラヤですね。だからアラヤとはね、ヒムアラヤのアラヤですからね、蔵なんですね。蔵というのは今は見ませんけども、大事なものを保存する貯蔵庫にあたるのが蔵にあたります。だから倉庫のようなもの、だから英語ではね、ストアコンシャスネというふうにね、英語では言われます。ストア、ね、倉庫のコンシャスネとは意識ですからね、蔵の心が荒屋敷なんですね。じゃあこの荒屋敷が何を収まっているかといったらね、今まで皆さんがね、過去においてやってきたね、経験、行い、体と口と心でやった行いを仏教で業と言いまして、ね、今までやってきた行いがね、全部ね、荒屋敷というね、蔵の心にね、みんな入るんですよと教えるんですね。皆さんが今までやってきた体の行い、そして口で語ったこと、そして、ね、心で思ったこと、全部ね、今ならばね、ビデオカメラでね、皆さんをね、24時間ね、ビデオカメラで撮って、皆さんの行いをね、監視しているビデオカメラがね、後ろにあると、こう思ったらいいですね。これがね、各世からね、ずーっとね、今もこれからもね、全部ね、ビデオで撮られて、荒屋敷にね、残っていると言われるんですね。体の行い、口、言うたこと、思ったことが、それがね、経験となり、素質となって、これが皆さんの運命を生み出すんです。運命というのはですね、我々が今までやった行い、これ仏教で業と言いますね。この真悔の三つの業、これ仏教で業と言いますね。だからこの荒屋敷を業式とも言いますけどね、業。仏教はこの業がね、運命を生み出す。業とはこれカルマと言って行いですけどね。すべて、業の力となって荒屋敷に全部収まっている。我々の今までやってきた行いは体、口、心が種、これ仏教で業習字とも言いますが、業の種となって荒屋敷に過去にやった行いが全部収まってますよと。だから荒屋敷の別名をね、蔵敷とも言いますし、一切習字式という言い方もする。これあえて種子と言わずにね、種子という読み方をするのはね、植物の種とね、区別するためですね。植物と種に似てるからこんな言葉を使ったんだけどね。でも植物の種ではありません。でもかなり似てます。力ですね。今までやった行いが過去の一切のね、行い、業が力となって全部荒屋敷に溜まってます。これが今ね、どんどんどんどんね、縁に触れて、この現れてるんです。これが皆さん今ね、今日受けた運命、明日受ける運命、これからもいろんな運命がありますが、これ全部ね、自業自得なんです。この言葉も仏教ですね。すべては自業自得。あなたの荒屋敷を収まっている、修辞、合力。これが縁に触れて、一人一人ね、顔形が違う。人類ね、6時を食いてもね、同じ運命で誰もいないんですね。なぜでしょうか。顔もね、形もみんなバラバラ別々似てるけどもね、それはお釈迦様はね、今まであなたがね、やってきた行いが、今日一時考えてもね、体でやったこと、口で喋ったこと、思ったことはみんな違いますから、これがあなたの素質となってね、これから人生の中でね、過去の経験や素質をね、元にして私たちは生きていくんです。だから運命は全部ね、自己責任です。ただ人のせいにはできないんです。全部自分のまいた種まきで、運命が現れてくると。荒屋敷はですね、この大きな特徴はこの過去の行いを全部ね、蓄える蔵のような心。この業を作るのがね、前後式と意識。このね、皆さんが自覚している心が意識にね、荒屋敷にね、ひたすら業を投げ込んでるんです、ね、この全六式が ね、荒屋敷に業を投げ込んで、それが縁が来るまではずっとね、不滅の状態で業力不滅と言いまして、目に見えないエネルギーとしてね、ずっとね、荒屋敷にね、蓄えられてるんです。で、それが縁に触れた時にね、荒屋敷はね、マナ式を生み出し、意識を生み出し、前後式を生み出し、そして、肉体を生み出す。そして今ならば私が見えている世界ね、これ全部ね、荒屋敷の合衆寺、衆寺、合の力、合衆寺、合の種が今の運命をね、一人一人、ね、微妙に違うんですね。運命を展開する一番根本の働きは、ね、荒屋敷だからこれ根本軸とも言います。ね、この心の根本の心、これが一切の運命を生み出す。これが心を生み出し、体を生み出し、世界を生み出すと。こういうふうに教えております。だから荒屋敷が七つの心を生み出す。そしてまだ七つの心がね、荒屋敷にね、ひたすらね、業を、まあ、投げ込んでいると。こう思ってもいいと思いますね。ね、そしてこれがお互いにね、交互に因果関係となっているんですね。だからこの端式はですね、理解できたらね、このようなありとあらゆる運命のね、からくりやね、仕組みもね、理解することができます。今日は本当に大雑把な説明になってますけどね。で、まずね、私たち、すべての人間は、この端式であると。畜生はですね、これ、やつない場合もありますからね。例えば、目のない畜生いますからね。ミミズなんかね。あるいは、耳がない、ね、鼻がない、舌がない。そういうね、動物、畜生いっぱいいますから。これは人間のことですね。人間は、どんな人も基本的には、八つの心を、まあ、持っていると。まあ、こうですね、教えるんですね。で、そこで、ね、このまず、八つの心を理解した上で、ね、じゃあ、これをね、どうしたら、この知恵となってね、成長させることができるか。これが次、課題になります。じゃあ次ね、四つの知恵とはどういうものかをね、まあ簡単に説明いたします。まあずっとね、後になるかもしれませんが、仏教ではね、仏教を聞いてる人は、ね、仏種があると教えますから、聞いてない人は、まあないという、まあそういうふうな言い方もあるんですけどね。この続けて仏法を聞いてる人はね、このね、仏になるね、種があると。荒屋敷にね、そういう種があるから、種があったらね、ちゃんとね、水をやる。ね、日光を当てるね、肥やし、ね。ね。ちゃんと栄養分を与えて、成長させていけば、あなたね、人格が向上できますよ。立派な人格になり、やがてはね、幸せな人間、素晴らしい人間になって、ね、我が人生に悔いなしと。人間に生まれて本当に良かったと言えるね。そういう身になれますから、この、四季を転じて、地を売る。これを目指しましょうというのが、大乗仏教であり、お釈迦様の教えの真髄にあたります。じゃあ、具体的にね、どういう知恵に変わるかを今から説明いたします。前後式。これは、上諸察に変わる。意識は、妙観察地に転ずる。マナ式は、平等承知に転ずる。荒屋敷は大円境地に転ずると。八式が四つの知恵に変わると。今は分別心バリバリですけどね。無分別心。物事を客観的に見ることのできるね、優れた知恵が得られる身になりますよと教えるんですね。順番に見ていきましょう。まず前後式。まあこれはね、普通一般ピープル、普通一般の凡夫はね、これで私たちは幸せを感じようとしますね。感覚。ね、いいものを見たい映画とかね、いい音楽を聴きたい、ね、あるいは、ね、いい香りが嗅ぎたい、美味しいものを食べたい、ね、マッサージしてもらいたい、体が気持ちよくなりたいとかね、これ大体私たちの感覚の喜びね、快感。まあ多くの人はこのね、まだ動物もそうですけどね、普通一般の悟ってない人、ね、知恵のない人はね、この前後式の楽しみ、これが我々人間の楽しみなんですね。問題点何かと言ったらね、私たちね、これでね、執着するんです。で、これを執着してね、罪を作ることがあるから、 気をつけなさいと。まあ、ほどほどならばいいですよ。例えば食事でもね、必要な分だけ取るとかね。ね。ほどほどの楽しみならばいいんだけどもね。必要以上にね、もっともっとということで、執着すると、ね、罪を作るからね、気をつけねばならない。でも人間は残念ながらね、楽しみと言ったらね、この前後式の楽しみしか知らない。そこで仏教では楽しみはね、意識の楽しみ。そしてさらにね、まなしきあらやしの楽しみを教えるんですけどね。仏教ではこの、快感の楽しみよりもね、意識の楽しみ。ね、つまりね、物事を一つに集中してね、充実感を味わうという楽しみがありますけど。あるいは、これ、真理を学んでね、この仏法を音楽のように楽しむ。まあそういうね、楽しみを教えてますけど。で、それがね、皆さんの心が成長すると、前後式はね、どうなるかといったらね、今までは自分の快楽を満たすことばかり考えていた私がね、人々を救うための働きに変わるんです。これを上昇幸と言います。今まではね、自分のガリガリと言ってね、自分の幸せだけ考えていた。俺さえ幸せになったらね、もう人なんて別にいいわいと。そういう浅ましい考えだった我々がね、この悟り開くと、もしくはね、開かなくてもね、心が成長すると、ね、人々を幸せにするための知恵に変わる。これを上昇幸と言います。意味はね、所作を上ずると書きますね。この所作、これはね、本願といってね、一応菩薩という人はね、この願いを持っていけるんですね。人々を幸せにしたいとかね、この世をね、平和にしたい。この世を幸せにしたいという願いをね、この菩薩は抱くんですね。できれば皆さんもね、そういう願いを持っていただきたいんですけどね。そういう素晴らしい願いを持つことによって、その願いがね、なすことが成就する。そうなったらね、例えば、この原式であれば天元通が得られ、二式であれば天日が得られると書いてあるんです。お経にね。まあ、これすごいですけどね、普通の人が見えないようなものがね、見えてね、真理が発見できたり、あるいは普通の人が聞こえないようなものも聞こえたりする。美式や是式はこれあんまり発達しないんですわ。これ、鍛えても。まあ、中にはね、料理人なんかはね、この鼻のね、あれ舌とかこれ抜群の人いますけどね。犬なんかはこれ美識はすごいですけどね。人間の1000倍らしいですけど。でも人間はね、この鼻や舌の感覚はあんまりね、鍛えてもね、そんなに発達しないそうです。でもね、目や、ね、聞く力とかね、見る力はね、すごいパワーアップするそうですね。鍛え方によっては。あと、この体の心ね、この触れる感覚。これもね、鍛え方によっては非常にね、発達すると言われますね。で、これらが非常にね、発達して、このね、前後式をね、人々を救うために、ね、人々の幸せのために、ね、使えるような状態になったのを、上昇幸と言います。なすところというのは、これ、人々を救う活動、人々の幸せを、人々を幸せにする、これを所作と言いますね。それを成就、完成する。そういう知恵が成就したのを、前後式が上昇幸になったと言いますね。これは仏にならないとこれは得られません。第一段階の悟り、信心結露してもね、ここまではまずはまだ現れません。次に、意識ですね。これ今皆さんが自分だと思っている心。これが皆さんね、これから仏法を学んでいかれますと、ね、妙観察というね、素晴らしい知恵に変わります。今はね、この、私たち観察力はたかが知れてますけどね。まあでもね、意識は鍛え方によって、先ほど言いましたように、科学者なんかがね、この意識を鍛えることによってね、アインシュタインたちもね、アインシュタインのおかげでね、GPS なんかがあるそうですね。あれ相対性理論というものをですね、駆使して GPS があるから、今私たちね、スマホで助かってるんですわ。まあ過去のその優れた科学者のおかげで、今私たちは豊かな生活をさせてもらってます。これは観察の力ですね。だから今の科学がすごいのはやっぱりね、徹底したこの観察の力によって宇宙のことも分かってきたし、宇宙開発という極大な世界も分かってきた。逆に今ウイルスが問題になってるね、ウイルスとか素粒子とか、もう電子顕微鏡によるね、極小の世界まで今は分かってきてます。でも仏教ではね、宇宙の構造を知ったところで、素粒子の仕組みをね、知ったところで、あなたの苦しみの解決には直接は つながりませんよとおっしゃるんです。大事な観察は外じゃなくて内側だと。あなたの心の内側を、ね、絶えなる観察の知恵を体得する。これで幸せになれる。で、信心欠如という悟りはね、この意識の一部分が明観察知に変わった状態、眼識の一部分が平等承知に変わった状態を仏教では信心欠如といってね、悟りの、ね、第一段階をそういうふうにね、仏教では表します。全部じゃない、でもこれの一部分が分かるからね、人格的にもすごいしね、やっぱり真理が見えるから、ね、やっぱりね、元気100倍でね、本当に明るく強くたくましくね、生き抜けるような人生になるんですけどね。それは真理が発見できるから。そして全ての生命を平等に、好き嫌いの気持ちが弱まっていくからなんです。まずは意識ならば、この意識が発達して、今の科学者以上にね、自分という人間の真理がわかる。心の科学にもわかるしね、ある程度人のね、心もね、読み取れるんです。そういうね、知恵が身につく。これが意識が、ね、成長した心を明観察知と言いますね。だからこういうね、説法がね、お釈迦様はまでいけませんけどね、もう説法が上手になるとかね、話が本当にね、仏教理解が深まるから話が上手になったりするのもね、この明観察知のおかげだと思います。絶えなる、これは素晴らしいという意味ですね。素晴らしい観察、観はこれ見る、察も見るで、真理を見る、真理を観察する。今の日本語のね、観察はね、ここから生まれました。小さい頃ね、観察日記の方が私書きましたけどね、観察日記も語源は仏教です。本当の観察はね、朝顔の観察じゃなくて真理を発見する、心という真理、現象の真理をね、あるがままに見るというのが本当の意味の観察。仏教では濁って観察と言います。今の日本語は観察ですけどね、識が、ね、無分別知の知恵に転じる。ここまでね、皆さんを導こうとするのがお釈迦様であります。で、一番やっぱり私は、ここに関心を持つんですけどね、やっぱり眼識をですね、今日は、まあ、ここに一番焦点絞りたいんですけどね、普段気づかないこの眼識をですね、平等承知へと導く。今、俺が苦しんでるのはね、世界をね、ガタピシで、世界を二つに分けて、ね、分けただけならいいけども、分けた後ね、他をね、排して、ね、自分のことだけをやっぱり考えてしまう。それが私たちを苦しめるんで、この心を弱らせ、ガタピシと世界を崩して、ね、二つに分けない、ねね。どんなものにもね、平等に物事が見れるような知恵を育てていく。それでやっぱりね、真理を発見する。これ、書はこれ、真理。真理を見て、すべての物事、現象を平等に見る、ね。そういうね、心に育てていけば、この世から争いはなくなります。喧嘩もなくなる。戦争もなくなる。本当の平和を実現するには仏教ではね、あなたの心に平和を築く。今の国連憲章あるそうですね。世界平和を構築するにはね、まず一人一人がね、心に平和を築かないと、世界平和はないんだというふうにね、国連憲章にあるそうですけど、仏教も同じでね、皆さん一人一人の心をね、この眼識を平等承知へと向けていく。人を差別しない、排除しない、そういう心を成長させることによってしかね、この世からね、喧嘩や争い、戦争は絶対になくならないと教えたのがお釈迦様であります。そこをね、まあ目指せるような話をね、今日も頑張りたいと思いますね。じゃあ最後、荒屋敷。これは本当の私ね、皆さんの本当の自分であります。荒屋敷はどうなるかといったらね、大円境地と言いますね。大きな丸い鏡のような知恵になる。これはね、荒屋敷の中身がね、これ全部ね、善に変わってしまう。そして、大宇宙すべての真理がわかるぐらいの、まあ、お釈迦様でしかここは到達できないような境地なんですけどね。大宇宙の真理が全部わかる。これが大円境地で、本当の自分がはっきりわかる。ここから生まれたのがね、なんとね、鏡餅なんです。お正月にね、どうして 丸い鏡餅をね飾るんでしょうか。あれ実は神道なんですよね。神様なんですよ。あ、なぜか言ったらね、あの幸福寺という寺がありますね。あれはね、有識を教えているね、薬師もそうですけどね、幸福寺はね、有識専門の寺なんですね。そこにね、出てるのがね、春日大社なんです。昔は神仏一体というね、神様も仏様も一緒だったんです。それで、影響をお互いにね、受け合い、与え合って、ね、このお正月はめでたいでしょ。ね、幸せでしょ、一応。だから、丸いね、大きな丸い鏡みたいだから。ね、一応仏教はこれが本当の幸せだから。端式をね、四つの知恵に変えてしまうのが本当の幸せなんで、幸せと言ったらやっぱりお正月ですね。でも丸い方がね、これあの、真理をこれ、完全無欠を表すんです。これ円というのはね、完全無欠。まん丸いというのはですね、もう完全を表すんですね。それで、丸い。鏡のようなね、鏡というのは物事を照らす。自分というものが全部わかる。ね、真理も全部わかる。あらゆるものをね、映し出すものが鏡ですから。あらゆる式では皆さんの頃もね、大円教授になって、なりましょう。これが仏教の究極の目的。これを目指して、鏡餅をね、お飾りして、ね、この大円教授を目指しましょうというのが、ね、多分、語源のように感じます。だから、皆さんが日頃ね、使っている、ね、言葉や物柄でもね、仏語が、仏教の言葉がいっぱいございます。まあ、それを通してね、この生きる意義をね、考えてみたいと思うんですね。で、まず、今日の話は、仏教の目的はですね、転磁気特地。まず、大まかでもいいからね、心の仕組みというものを理解する。ね、で、これをね、正しく認識して、で、今、現段階では色だから、ね、今、地は見えてない状態。でもね、これから皆さんがね、真面目にね、腸も聞いていかれますと、この色は今ね、ガーが強い状態、分別心が強い状態をね、だんだんね、弱めていくんですね。俺がのがを捨てて、おかげの下で暮らせてね、この慈悲の心が強まってきますと、ね、知恵も成長して、ガーが弱くなりますからね、だんだんね、知が向上してくる。士気が下がっていく。で、これがね、知が上回った時が悟りなんです。この時にね、意識と眼識の一部分が、明観察知、平等承知と変わります。ね、他の頃も、まだね、あるんだけども、まだね、見えない状態、ね。低い状態。でもあるんですよ。だから皆さんがね、毎日ね、皆さんが、教えをしっかり学ぶことと、あと人と向き合ってね、伏せを頑張る。ね。伏せの実践、慈悲の実践によってね、ちょっとずつね、この側がね、士気が弱くなっていきます。そして、悟りが開けた時が、ね、四つの知恵のうちの、意識と眼識の一部分が、明観察知、平等承知に変わるからね、本当にもう幸せな人格に成長します。そして、世のため、人のためにね、頑張ることができるようになります。で、皆さんもね、今、仏法聞いておられますから、ね、この、知恵になる種は皆さんね、自覚次第だけでございますから、この仏の種をね、大切にされて、ね、これをしっかりね、水分を与えて、栄養を与えて、ね、育てるようにね、聞いていただきたいなと思いますね。で、そこで、この後ね、この意識と眼識と荒屋識、この3つのね、心の違いや、そういうをね、理解することがまた大事なんで、それをね、この後ね、少しお休みしてから、話を続けたいと思います。では、しばらくお休みしたいと思います。